皆様、いかがお過ごしですか？花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はイザヤ書を学んでいますが、今週第2課のテーマは、指導者の危機。暗証聖句はイザヤ6章1節です。口語訳聖書でお読みします。ウジヤ王の死んだ年、私は主が高く上げられた御蔵に座し、その衣の裾が神殿に満ちているのを見た。イザヤ 6-1。 テキスト12ページに興味深い例話が紹介されています。ある時、孔子が弟子から、良い政治に欠かせないものは何かと尋ねられた時、こう答えました。十分な食物、十分な武器、それに人民の信頼です。弟子は尋ねました。では、この三つの中から一つ除くとしたらどれですか？孔子は、武器です、と答えました。では、残りの二つの中からさらに一つ除かねばならないとしたらどれですか？孔子はこう答えました。食物です。人民は昔から飢えには慣れています。しかし、人民が指導者を信頼しなくなったら終わりです。世界で最も欠乏しているのは人物であるというホワイト夫人の有名な言葉がありますが、神様はキリストの心と一つとなって、人々の救いのために立ち上がる神の民を求めておられます。今週はそのために召されたイザヤの経験を通して、私たち自身の召しについて考えてみたいと思います。日曜日のところをお開きください。南ユダ王国の第10代の王であるウジヤは16歳で王位につき、52年間にわたって国を治め、その間ユダ王国は平和と繁栄を享受することができました。歴代志下26章4節に、ウジヤは父アマジヤがしたように、すべて主の良しと見られることを行った、とあるように、彼は神の前に忠実に歩んだ人でした。ところが、彼は晩年、高慢になり、禁じられた方法で神に近づこうとして撃たれてしまいました。彼の動機は自分にありました。自分が清められたい。自分が高められたい。自分が神のようになりたい。私たちもまた、そのような誘惑にさらされることがあります。彼の死は、私たちに対する警告でもあるということを覚えたいと思います。月曜日のところをお開きください。イザヤが神の聖なる幻を見せられたのは、まさにこのウジヤ王が亡くなった年でした。長期政権が倒れ、リーダーを失ったユダ王国は、アッシリアの脅威の中にあって、政治的大混乱に陥りました。しかし、このような危機的な状況にあっても、イザヤは神の圧倒的な臨在を示され、神が共におられるという確信と、大きな励ましを受けたのです。世界の混乱の中にあっても、神がすべてを支配しておられるという希望です。彼が見た幻を私たちも聖書を通して見たいと思います。イザヤ書6章1節から5節です。ウジヤ王の死んだ年、私は主が高く上げられた御蔵に座し、その衣の裾が神殿に満ちているのを見た。その上にセラピムが立ち、おのおの6つの翼を持っていた。その2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛びかけり、互いに呼び交わしていった。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、その栄光は全地に満つ。その呼ばわっている者の声によって、敷居のもといが震い動き、神殿の中に煙が満ちた。イザヤはまず神の清さに触れました。 彼が仕えるお方がどれほど清いお方であるのかという認識が、彼のその後の預言者としての歩みの土台となっていったのです。火曜日のところをお開きください。この神の清さに触れたイザヤの反応が次の五節に表されています。その時私は言った、災いなるかな、私は滅びるばかりだ、私は汚れた唇のもので、汚れた唇の民の中に住むものであるのに、私の目が万軍の主なる王を見たのだから。彼は神の清さに触れて初めて自分自身の汚れについてはっきりと示されました。新改訳聖書では、ああ私はもうダメだと叫んでいます。この聖なる神の前に自分は滅ぼされるにふさわしい存在だと気づいたのです。神の清さに触れるとき、私たちはひざまずかざるを得ないのです。彼は滅ぼされるという恐怖からそうしたのではなく、神の前にひれ伏すというのは聖なる神に触れた時に自然に起こされる反応なのです。ホワイト夫人はこのように解説しています。彼は死聖女の中の神の臨在の満ち溢れる光の中に立ったように思われたので、もし彼自身の不完全さと無能さのままに放任されるとするならば、彼が召された任務を完成することは到底不可能であると自覚した。彼の経験はこれで終わりではありません。次の6節と7節を見てみましょう。この時セラピムの一人が火箸を持って祭壇の上から取った燃えている炭を手に携え、私のところに飛んできて私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの悪は除かれ、あなたの罪は許された。彼はここで神の許しを体験するのです。その時祭壇の炭が彼の口に当てられていますが、聖女の祭壇から炭火を取り出すのは香を焚くためです。許されたイザヤをキリストの香りを放つ証人として用いるためです。テキストにこのように解説されています。レビ記 16-12-13 では大祭司が祭壇から取り出した炭火の入った香炉を取り、それで香に火をつけます。しかしイザヤ6章ではセラフィムは炭火を香にではなくイザヤに触れさせています。ウジヤ王が自ら香を焚くことを求めたのに対して、イザヤ自身が香になったのです。聖なる火が聖なる香りで神の家を満たすために香を燃やしたように、聖なるメッセージを述べ伝えさせるために預言者の心を燃やしたのでした。イザヤ6章の8節以降で神がイザヤを民のもとに使わしておられるのは偶然ではないのです。水曜日のところをお開きください。イザヤが神の許しという恵みを体験した直後、彼は主の声を聞きます。それが8節です。私はまた主の言われる声を聞いた。私は誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうか。その時私は言った、ここに私がおります、私をお使わしください。ガイドの著者であるロイ・ゲイン先生はこの6章の場面以前に、イザヤはすでに預言者として召されていたのではないかと書いておられますが、イザヤはここで改めて聖霊と火のバプテスマを受けるという経験に預かったのだと思います。その上で主が彼をさらに大きな働きのために使わされたのです。この場面は私が聖書の中でも一番好きな箇所の一つです。 このイザヤの経験は私たちの経験でもあります。主は今あなたに、私は誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうかと問いかけておられます。私たちは牧師信徒に関わらず、皆この日本という宣教地に使わされている宣教師なのです。この主の招きの声に信仰を持って大胆に応えるものとさせていただきたいと思います。木曜日のところをお開きください。イザヤの証明にあたって、神様は彼が伝えるべき驚くようなメッセージを託されます。それが9節と10節です。主は言われた。あなたは言ってこの民にこう言いなさい。あなた方は繰り返し聞くがよい。しかし悟ってはならない。あなた方は繰り返し見るがよい。しかし分かってはならないと。あなたはこの民の心を鈍くし、その耳を聞こえにくくし、その目を閉ざしなさい。これは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟り、悔い改めて癒されることのないためである。これは神様ご自身が人々の救いの道を閉ざされるということではありません。これは主の愛の招きを拒み続けた者に対して、悔い改めはもう遅いという宣言であり、裁きの予言でもあります。民のための取りなしをしようとするイザヤにとっては本当に辛い使命でもありました。11節を見ると、ああ主よ、いつまでですかという心の叫びを上げるほどの痛みだったのです。出エジプト記でパロがモーセの訴えを拒み続けたことによって、最終的には神がパロの心を頑なにしたと書かれているのと同じです。予言の霊はこう勧告しています。しかし罪人が憐れみ深く優しく呼びかける愛の声にいつまでも従わないならば、ついに暗黒の中に取り残される。神の恵みを長く軽んじた心は罪に慣れて、もはや神の恵みの力に感じなくなる。取りなされる救い主が、ついに彼は偶像に結び連なった、そのなすに任せよと宣言される魂の運命は誠に恐ろしい。私たちの心は聖霊のささやきに対して頑なになっていないでしょうか。心を主に明け渡すことを明日に明日に伸ばすことはとても危険です。主が語りかけておられる今、主の招きに応える柔らかな心を持ちたいと思います。今週私たちはイザヤが経験した霊的な4つのステップについて学びました。彼がここに私がおります、私をお使わしくださいと献身することができたのは、この霊的なステップを踏んだからであるということを覚えたいと思います。その最初のステップは神の清さに触れることでした。私たちも日々のディボーションを通して神と親しく交わり、日々その清さに預かりたいと思います。今私たちが生きているこの時代は、ウジヤ王が亡くなった当時のユダ王国よりも緊迫した終わりの時代です。だからこそ聖霊の招きの声に今日応えるものとなりたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、私たちは皆目の前のすべてが失われたように思える失望を経験することがあります。イザヤのような幻を見ることはないかもしれませんが、そのような危機の時にあなたはどのようにして信仰を保つことができるでしょうか。第2番目、イザヤ6章9、10節のメッセージとモーセの訴えを拒み続けたパロの経験を比較してみましょう。 あなたはそこからどんな教訓を学ぶことができますか？話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。